はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学は5アウトオフェンスの話をしますね。パスして走るだけ、スクリーンを使わない5アウトオフェンスということで解説をしていきます。特にアンダー12、小学生でもできるスクリーンなしの5アウトオフェンスということで、小学生の指導者の方におすすめの形となっています。早速こちらのね、画面の方を見てください。こういったオフェンスですね。まず5人が全員5アウトになります。1,2,3,4,5 となってますけれども、これは、ポジション関係ありません。誰がどこでも大丈夫です。トップのところからウイングにパスをしたらですね、必ずカッティングしましょうね。パスをした後にカッティングをしてリターンパスをもらいに走るということですね。もしウイングからコーナーにパスを落としても同様です。パスをしたらウイングからコーナーに向けてパスをしたらカッティングをする。そしたら周りの選手が1個ずつ埋めるということで、カットして周りが埋めるっていう形で5アウトの五角形を保ち続けます。はい。そしてですね、下から上にパスを返した、45度からトップに返した、この場合はカッティングをするんですが、同じサイドに抜けていくと、そしてコーナーの選手が埋めるということですね。これと同じようにコーナーの選手が下にいる選手が上に返したという時は、コーナーが一回中にカッティングして、これが自分で自分の場所に戻ってくるという、こんな形のね、5アウトオフェンス、これがおすすめであります。まあ、全体像としてはこういう形なんですけれども、ちょっとずつね、なぜこういう動きがいいのかということを紐解いていきますね。以前こういうオフェンスの話をしました。オフェンスはこの形だけやればいいですよっていうね、こういう動画あります。もしよかったらこの動画ね、見ていただければと思うんですが、まあ、私思うんですけど、すべてのオフェンスっていうのは結局1対2を作る作業なんですね。1対2、1人ボールマン1人に対して2人どれだけくっつけるかっていう形ですね。一度1対2ができれば、そこからディフェンスがですね、クローズアウト、後追いの状態になります。でクローズアウトになると非常に有利な、チャンスある1対1の場面になるので、1対0ができるということで、1対2を作ってクローズアウトを発生させてフリーを作るという、この流れですね。どんなオフェンスをやろうとも最後は絶対この流れになるっていうことを、覚えておいていただいて、私はこれをね、クローズアウトゲームって呼んでますけれども、まあ、具体的にはこういう形ですね。はい。例えばこの5番の選手がトップから、ドリブルでドライブしたとしますね。自分のマークマンを抜いてドライブをしていきました。そのままだとレイアップシュートされちゃうので、一番下にいるこのディフェンスがまあカバーに来たという、こういう状態ありますね。これがこの1対2を作った瞬間ということになります。こうした時はですね、1対2ですから、この人はシュートせずに、より有利なノーマークの味方にパスをすればいいわけですね。基本的には自分の、左側からディフェンスが来たら左にノーマークができるということです。ここ大事なんでもう一回言いますけど、自分の左側からね、自分に向かって左側からこのディフェンスが来たら、その奥左側がノーマークになるよということになりますね。なのでこの場合だったら X の4が来ているので4番にパスをしてあげればいいと。これでクローズアウト状態が完成です。誰も来なければシュート打てばいいし、多分この場合だったらですね、ここ1対2になっているので、この X の3がローテーションしてくるわけですね。そしたらまたエキストラパスを飛ばして、これシュートしたりとか、1対1をしていくっていう、こういう形でですね、どんどんクローズアウトを発生させていくという、こういう動き、これをね、私はクローズアウトゲームと呼んでますけれども、まあ、この形が、オフェンス戦術の全てであると。何事もとにかく1対2を作って、クローズアウトを発生させて、そして1対0にしていくっていう、この流れはどんなオフェンス戦術をあなたのチームがやっても変わらないんだよということは覚えておいてほしいんですね。じゃあその1対2の作り方としては、どういう方法があるかというと、まあ、具体的には3つありまして、ドリブルで入る方法と、カッティング、パスをした人、ボールを持ってない人が走り込むプレーですね。それからポストアップ、ポストプレイ、ドリブル、カット、ポストプレイって、この3つがありまして、まあ余談になりますけれども、スクリーンプレイっていうのはですね、3つのうち2つが同時にできるのが強みということですね。うん、例えばこういう図になりますが、ボールを持っている1番に5番がオンボールスクリーンかけました。ね。で、このディフェンスが引っかかったら、この1番の選手はドリブルでペイントアタックができます。はい。ここでも1対2を作るチャンスがあるし、これに対して5番のマークマン X5 がスイッチをしてきたらですね、このカットアウェイをして、これダイブね、中に入り込んでカッティングをする。そうするとここにパスが入りますから、ここでもペイントアタックができるということで、スクリーンを使うと、この場合だったらカットとドリブルっていうね、2つのペイントアタックが同時にできるっていうことで、 スクリーンプレーというのは非常にこう重宝されるわけですね。ただし、この小学生を教えるという意味ではあまりスクリーンプレーをやることは推奨されていません。それよりも個人技能を高めましょうということで、小学生の年代だったらスクリーンプレーを使わずにパスとカット、そしてドリブルだけでですね、やっていくっていうのがいいというふうに言われています。で、最初の形、最初に紹介した形に戻るんですけれども、まあ、こういった、パス&カットのスクリーンを使わないオフェンス、これがおすすめなんですね。例えばここから最初1番から2番にパスをしました、ね。そして1番がカッティングをしてきました。これディフェンスがですね、この1番のマークマン大体こういうところにいますから、これパスをした後にその選手の前を通るようにしてカッティングしたらですね、これ1番がもう1回リターンパスもらえたりするんですね。これだけでペイントアタックになりますね。わかるでしょうか。1番がパスをしました。その瞬間に走り込みました。でもう一回リターンパスをもらったとなったら、この一番の選手はこの辺でボールもらえるわけですね。そしてレイアップシュートに行くよと。で、他のディフェンスが来たら、パスを飛ばしてクローズアウトを作るよという、こういう形ですね。うん、まあ、こういう風にして、まずパス&カットでチャンスを作っていく。この場合もそうですね。2番の選手が4番にパスしました。ね。そしてカッティングしていくときに、ここにもう一回リターンパス入った。そしたらここで、シュートを打てるし、ディフェンスがカバー来たら、周りの味方に飛ばしてクローズアウト発生ということになるので、こういうことを狙いとして、まずカッティングをしていくということですね。それからカッティングをすることで、ドライブをするっていうこともできるんですね。ここも先ほどの例と同じで、トップの選手がウイングにパスをしました、ね。でこのトップの選手がカッティングをする。カッティングをするっていうことは自分のマークマンをこう連れていくことになるので、トップの選手がもしここで立ち止まってるとですね、自分のディフェンスはここに残っちゃうんですけど、これカッティングしていくとですね、ついていかざるを得ないので、こっち側にディフェンス行きますよね。そうするとここの周りが開くので、これが1対1しやすくなるということもあります。で1対1していって、誰もカバーが来れない状態だったらこれレイアップだし、自分のマークマンを捨ててね、例えばこの X の5番がカバーにこう来たとなったら、5番の選手にパスすればいいというふうになってクローズアウト発生ということになりますから、ボールマンもカッティングをする、そのスペースを利用して1対1行くということもできますね。はい。まあ、こういった形で一度ですね、ひとたびボールがこう中に入ってしまえば、中に入ってしまえば、そこから1対1を仕掛ける、カバーに来る、そして、クローズアウト発生ということで、どこかしらでシュート、またはもっともっと有利な形でのドライブができるということで、クローズアウトゲームに持っていけるよということになります。はい。もう一回最後におし、おさらいですね。トップの選手はパスしたらカッティング、そして埋める、ね。上から下に、上から下に落とすパスはとにかくカッティングして埋めるって形ですね。下から上に返すのは自分のサイドに戻ってくるとね。下から上に返すパスは自分のサイドに戻ってくるというこの約束だけで、ファイブアウトオフェンスぐるぐる回ると思うので、その中でリターンパスだとか、スペースができたとのドライブっていうのを狙って、一回ドライブ、ボールが中に入ったらそこからクローズアウトゲームに持っていくという、こういうオフェンスはですね、小学生にもおすすめで、スクリーンプレーなしでも、できますので、ぜひですね、このファイブアウトオフェンスアンダー12の指導者の方の参考になれば嬉しく思います。はい。ということで、ありがとうございました。ファイブアウトオフェンスの説明をですね、何回かに分けてやっていて、今日が何回目だ ?5 回目か6回目かなので、再生リストにまとめておきますので、ね、今後もファイブアウトオフェンスについては詳しく話をしていきます。それから、このバスケの大学は皆様のご質問で成り立っておりますので、ぜひ、コメント欄にてですね、こんな話をしてほしいとか、こういうことについて悩んでるとか、そういう質問とかありましたらコメント欄にてお寄せください。ぜひチャンネル登録をして、また明日の放送でお会いしましょう。最後にお知らせを2つさせてください。1つ目は無料メルマガですね。メルマガ登録していただくと、最初の1通目で限定の動画をプレゼントしております。その後、私からあなたに2日に1度メールでね、コーチングについてのアドバイス、そんなものをお届けしますので、完全無料なのでぜひメルマガの登録してください。バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が 2,3000 文字の記事を投稿しております。Facebook での参加、それから、YouTube メンバーシップでの参加、ボイシープレミアムリスナーでの参加、3つの選択肢がありますので、ぜひあなたの生活に合った形で一度研究室覗いてみてください。詳しくは概要欄より、説明を見てみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。